川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
7月18日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。こんにちは、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日お誕生日をお迎えになられました、蟹座の皆様、おめでとうございます。先ほどね、盛り上げてくださいとは言ったんですが、ここまですごいとは何十人もいるんじゃないかっていうような感じなんですがね。はい、おめでとうございます。今日ね、実はプロデューサーのシチューさんもお誕生日なんですよ。シチューさん、おめでとうございます。今日ね、実はと言ったのはね、後ほどでも紹介しますが、今日シチューさんいないんですよね。残念。武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカル情報はもとより、川崎市内の各地で頑張る人たちの、これまでやこれから、そして今に迫る爆笑談が突っ込みどころ満載の、ほぼ、1時間のトークバラエティ、あなたの川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日の番組メインパーソナリティは、私、武蔵小杉在住の DJ 恵子こと笹田恵子です。よろしくお願いします。
嬉しいな、今日。嬉しいですね。
はい。そしてね、相方のね、MC オンちゃん、今日は別のお座敷です。残念ですね。はい。期待してくださってた方々は申し訳ございません。そして、プロデューサーのシチューさんも今日別のお座敷なんです。申し訳ございません。そして、現役大学生のね、アシスタントディレクターのケンちゃんも今日は別のお座敷で、私一人寂しく進行させていただきますが、
大丈夫よ。
もうこんなに温かいゲストの方たちに見守られて頑張りたいと思います。ありがとうございます。さあ、本日の小杉スイッチオンは2つの踊り特集。7月19日金曜日、20日土曜日、明日明後日ですね。はい、明日明後日、小杉コアパークを会場に矢倉を囲んで盆踊り、小杉盆踊り2019、そして誰でも参加できるダンスラボラトリー PV 1000人動画プロジェクトは、障害があってもなくてもみんなでダンスということで、ゲストはNPO 法人ダンスラボラトリー代表の園部由美さん、そしてダンスラボラトリー講師レイナさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、番組後半のゲストトークコーナーでたっぷりお話を伺わせてください。よろしくお願いします。さあ、そして NEC レッドロケッツプレゼンツ GO GO ロケッツのコーナー、こちらは背番号7番、ポジションはアウトサイドヒッター、コートネームサキ、峰村サキ選手が生出演です。よろしくお願いします。男前ありがとうございます。はい、候補の岩崎さんも後ろで見守っていてくださってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして、後ほどね、また男性の声も聞いていただきますので、その時紹介していただきますね。ありがとう。はい、うなずいていただいてありがとうございます。今日はノーレイディオノーライフのコーナーお休みです。そして安全安心一問一答のコーナーは、おなじみの中原警察署の古江さん、問題出していただきます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、お願いします。古江さん、濃く言ってんですね。今日オンちゃんいないから、
まあ、
もう一人、お一人いますけれどね、はい、謎の男性が、
はい、
いらっしゃいますが、
スタジオがいい匂い、
いい匂いですね。はい、今日ね、スタジオにいらっしゃる皆様、最初冒頭で私、ツッコミどころ満載の番組っていうような紹介をしたんですが、私 DJ 恵子、たまーに言葉の使い方間違えちゃうんですよ。なんかね、古江さんがははって笑って、ちょっと言葉の使い方変な時があるんで、まあ、どんどん突っ込んでください。
了解。
お願いします。それちょっと違うんじゃないみたいなね。お願いします。いつもそれはね、シチューさんとかおんちゃんがね、言ってくださってるんですけど、そう言ってくれないと私、正当なこうね、ちゃんとした言葉が出てこないじゃないですか。単なる変な人になっちゃうんで、よろしくお願いします。はい。そして、毎回設けております、本日のメールテーマ、本日は設けておりません。ですのでね、ゲストの方、そして、サキ選手にね、応援メッセージをいただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ、パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、または、番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからもお送りいただけます。 Facebook の小杉スイッチオンのページのコメント欄でも OK です。チェックしていますよ。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。スイッチオン。
ナイス住まいの情報館スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店、毎週木曜は木曜の市、98円均一商品盛りだくさん、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
切らないたるみ治療があるのをご存知ですか？東京赤坂クリニックではエムスカルプトを導入、筋肉をつけながら脂肪を燃焼させる新しい治療法、痛みなし、腫れなし、手術が嫌、ジム続かないというあなたへ、顔と体のたるみ専用、1日10人限定のプライベートクリニック、赤坂駅直結の東京赤坂クリニック。
さあさあ始まりましたよ皆様。もう CM の最中もね、はい、大変楽しいスタジオになっております。 79.1MHz 川崎 FM の電波から、サイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチオンのホームページのアーカイブからもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信しております川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日のお相手は DJ 恵子こと笹田恵子が一人で司会進行をさせていた司会じゃないな進行させていただいてます。本日は2つの踊り特集で、小杉盆踊り大会、そしてダンスラボラトリー PV 専任動画プロジェクトのお話をお伝えしていこうと思っていますが、外のイベントとなると、まあ、あの小杉盆踊りはもちろん外なんですが、ダンスラボラトリーさんたちは、はい、あれですか、これからねまた話伺うんですが、外っていうことも多いですよね。
多いです。イベントは大概外です。
そうですよね、はい、外となるとやっぱりお天気が気になっちゃいますね。はい、中原区のお天気をねいつもここでご紹介しているんですが、はい、今日この後の中原区のお天気、一応曇りマークにはなってるんですけれど、 40% かな、降水確率ですね。なので傘は持ち歩いた方がいいと思います。そして明日明後日の小杉盆踊り大会がね行われる小杉コアパーク、ここもなかなかちょっとねお天気のところどうなのかなというところなんですが、明日 50% 明後日 60% なんですよね。でもこのスタジオのねみんなのこのパワーもありますしね、
晴れで、
いやいやね、そんな感じですよ。もう大変ですよ、震えさばらってますけど。いやいや本当に雨を寄せ付けないようにねしたいところなんですけれど、太陽の日差しの話になるとね、はい、私ここ2、3週間すごいなんか悩んじゃったりとか、普段あんまり考えないようなことをドヨーンと考えちゃったりとかしてたんですけど、知ってました？太陽の日差しがその関係して鬱の状態になるって。
はい、知ってます。
知ってます。はい、知ってます。なんで？さき選手知ってます？
なんか浴びた方が元気になる
っていう、うん。そうそうそうそう。はい、なんか本当にこの 2、3週間ね、普段だったらプラス思考に考えられるものが全くドヨーンドヨーンドヨーンとしてっちゃって、だからねここ2、3週間全然日照時間が短いとか言われてたじゃないですか。なので昨日今日とちょっと太陽の日を浴びると元気になりません？
なりますね。
言ってくれてありがとう。
今日の朝もわざわざ浴びました。
浴びたね、やっぱりね、はい、朝早く起きて太陽の日をねカーテンパッと開けてね、あれも一緒になんで笑ってるのかよくわかんないですけどね。はい、本当にねビタミン D が作られなくなるんですって。そう、すごいためになるでしょこの番組ね、いつもこんな報道番組。知らないことがいっぱいということでね。はい、お便りいつもいろんなテーマを設けていただいているんですが、じゃあここでちょっと質問、時間も少しできたんで、もしあなたがラジオパーソナリティでしたら、さあどんなリスナーの方たちにどんなメールテーマを設けますか？はい、さき選手、突然です、振りました。
そうですね、
考えておいてくださいよ、その上さん。
キャー。川崎のおすすめスポット、お出かけするならどこ行くかとか。
それ今度使わせてもらいます。
本当ですか？
ありがとうございます。
集めてんだ
けど、そうそうそう。実はね聞きながらちょっと集めて。その上さんは
美味しいものシリーズを
いろんなところから情報を聞きたいです。
やっぱりみんな食べ物ですかね、
はい、
そんな感じですかね、はい、あでもそれはちょっと使わせていただきます、はい、ありがとうございます。実は今ね あなただったらどうするのっていうような聞き方したんですけど、そうなんですよ、メールテーマ決めるのいつも大変なんです。なのでまた今後もいろいろ相談乗ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんもね、いろんな、メールいただけたらと思います。チェックしておりますのでよろしくお願いいたします。さあ次のコーナーは、強く美しい赤い闘志を燃やす女子バレーボールチーム NEC レッドロケッツプレゼンツゴーゴーロケッツにスイッチオン。
NEC レッドロケッツプレゼンツゴーゴーロケッツ、
ゴーゴーロケッツということでね、さき選手誰これみたいなことをおっしゃってました。誰の声だろうということで、はい、改めてご紹介させていただきましょう。背番号7番アウトサイドヒッターコートネームさき、峰村さき選手でーす。
よろしくお願いします。
さあさき選手、
はい、
早速なんですがリスナーの方もね声が聞きたいと思ってると思うので、何か自己紹介、今私全部言っちゃったんだけれど、はい、他になんかあったら言ってください。
NEC レッドロケッツのチーム最年長の、
うん、
長野県出身の峰村咲です。
長野県出身、
はい、
はい、じゃあ何年ぐらい NEC にいらっしゃる？
NEC の方には去年のちょうど1年前ぐらいに、うん、あの移籍で入団させていただいて、
はいはい、
まだ1年経ってないですね。
その前は別チームにいらっしゃって、はい、
そうですね、
そうなんですね、
別のチームに9年お世話になって、うん、NEC の方に来させていただきました。
うーん、なんでそんなにバレーボールやりたかったんですか？そこ、
いや
そこ、
でもあの本当小さい頃からずっとやってて、うん、でやっぱりこう諦めきれない夢っていうか、
うーん、
があって、また新しい環境でやってみたいって思って、
単なる部活動で終わらせたくなくって選手になりたかったんですね。
そうですね。
いやふーんって感じですよね。素晴らしいな。バレーボール以外で何か競技とかの経験あります？
小さい頃水泳やったり、うん、でも本当習い事いろいろさせてもらってて、はい、ピアノとか書道とか一応やってました。
水泳はじゃあ選手とかになりたいとは思わなかったんですね。
あ、でもバレーじゃなかったら水泳選手になってたかったかもしれないですね。でもそっちにはいかなかったです。
バレーボールに憧れたきっかけはなんかお兄さんにあるとか？
あ、そうです、
うん、
なんか4つ上の兄がいて、
はいはい、
うん、で兄が最初に始めてて、うん、でそのプレーしてる姿を見ててかっこいいって思って、
へ
え、で私もなりたいみたいな。
お兄さんも嬉しいでしょうね。そんなこと伝えました？それちゃんとお兄ちゃんが憧れだったって。あら、今から言った方がいい
ですよ。あ、本当ですか、
うん、この通してお兄さん聞いてるかもしれないから。
お兄ちゃん、あの頃かっこよかったんだよ。
あの頃、
今もね
憧れて始めました。
はい、素晴らしいですね。お兄さん聞いてますか、はい、ということで、ね、はい、そしてまあバレーボールの世界に来るわけですが、
はい、
もしバレーボールやってなかったら何になりたいとか、なんかちょっと私プロフィール拝見しちゃったんですけれど、はい、はい、自分が男だったら、
あ、何でしたっけ、あ、エグザイルになる、う
ん、なんかねプロフィール拝見した時に、
そうですそうです、
エグザイルになるって書いてあったの。ました、
なんか
で、へーって思ってたんですけど、はい、今日このスタジオにお越しいただいた時にもうめちゃめちゃハンサムって、
いけます、
男前って言っちゃったんですけれどね、ショートヘアで、すごくあの背も178センチですか。
はい、そうです。
すごいなんかスタイルもよく ね素敵ですよね。はい、ありがとうございます。
変な顔してますけど、これ
変な顔してます。
ポスターがね、
はい、いや
大事なね、
大事
ね、大表情です。
はい、ありがとうございます。あのオフの日なんかは何してらっしゃるんですか？
あ、でも結構あの都内出かけたりとか、うん、でもあのこの間は、新丸子あたりの、うん、あのリラクゼーションのアロマをエステみたいなのを受けに行きました。
都内はどちらまで？
あ、でもいろいろ行きます。
原宿とか渋谷とか？
渋谷ですね。原宿あんまり行かないですけど、この間は新大久保行って、うん、ちょっとコスメを買ってきました。
おー コスメですか。
え、でもなかなかお化粧する時間って短いでしょ。
そうですね、
毎日毎日練習ですもんね。
はい、週のお休みの日にするぐらいですね。
あ、でもコスメしなくて全然綺麗ですよ。
ダメです。
ダメです。
まつげ長いです。
いや、横から園部さんがねこう素晴らしいですよ。見てますよ。私は真正面から拝見してて眉毛がキリッとしててかっこいいなっていう感じで、かっこいいになっちゃうんですけどね。かわいいんじゃなくてね。いや、武蔵小杉ではオフの日なんか過ごします？
あ、でも本当ユニクロに買い物とか全然行きますし、あのグランツリーとか行きます、
うん、はいはいはいはい、はい、え、今マイブームってなんか到来してます？
マイブーム、
ほらマイブームってこうコロコロ変わっちゃうじゃないですか。今これに凝ってるのとか、なんかちょっと、
う
ん、
そうですね、
よく行っちゃったりするのとかあります？
場所というよりかすることは、うん、やっぱあの毎晩ストレッチは欠かさずやってて、でもあのヨガとか、うん、この間あのインストラクターの先生があのチームの方に来てもらってピラティスやったりとか、
へー、
なんかそういうのはちょっと興味あって、うん、YouTube 見てやったりとかしてます。
あ、じゃあ好きなんですね、ピラティスとか ね、ヨガとかね、はい、体硬い人ってちょっとさ、あのみんな番組最中にすごい変顔しながら写真撮ってるんだけど、ありがとうございます。ありがとうございますなんですけどね。いやいや、そっか、じゃあ、ストレッチを欠かさずやって体柔らかいんですね、きっとね。
あ、そう、柔軟性はある方ですね。でも関節がちょっと硬いので。
そうなんだね。それだからマッサージ行くのね。
そうなんです。
肩凝っちゃったり
リラックスすることが。
肩凝ったりする？
します。
あ、やっぱり、
はい、
腰とかは大丈夫なんです
か？腰も痛いです。
バレーボール選手なのに大丈夫なんですか？
ね、ちょっとケアをしっかり、ケアとトレーニング。
ね、はい、いや、もうもっといろいろプライベート聞きたいんですけど、見て時間があっという間でしょ。
あっという間ですね。
いや、じゃあもう、ちょっとチームのね、はい、試合の話なんかも聞かせていただけますか？
はい、
うん、
直近であるのが8月の1日からまあ出発して、はい、うん、ベトナムの方で VTV カップっていうのに、はい、日本の方から、うん、まあ、私たちが1チームだけなんですけど、はい、代表というか、まあ、参加させて、
NEC だけが、
そうですね、日本のチームとして。ありがとうございます。で、まあ、アジアのチームだったりロシアのチームとベトナムの方で試合をする予定なので、はい、またその辺の結果とかはホームページ等で、
はい、うん、はい、頑張ってください、はい、楽しみですね。
そうですね、海外での試合、
私たちも応援する側も楽しみだけれど、うん、ご本人たちも楽しみでしょ。
そうですね、また海外でするっていうのはまた、ね、はい、
美味しいものも食べられるといいですね。食べたい時間ないかな。ないかな、ね、じゃあ最後になりますけど、はい、リスナーの皆さんにね、はい、何かメッセージをお願いします。
本当に皆さんに元気を与えれるような、まあ、チームになりたいと思いますので、少しでも NEC レトロケッツのことを知っていただいて、会場まで足を運んでいただいてバレーボールを見ていただければなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。そして番号7番、はい、コートネームサキ、峰村サキ選手にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すごいですね、黄色い声が飛んでますね。はい、
ありがとう。
以上ゴーゴーロケッツのコーナーでした。さあ、ここで1曲を紹介したいと思います。園部さんから、
はい、
はい、曲を紹介していただけますか？
はい、ゴーゴーロケッツのアリーナでも私たち踊らせていただきました、
うん、
NEC の DJ ウォッカが作ったインスパイアです。
聞いてください。はい、
イヤーというね曲を聴いていただきましたが、なんとこの曲を作った方がスタジオに遊びに来てくださいました。
こんにちは。
自己紹介をお願いします。
はい、ありがとうございます。長谷川隆と言います。
はい、
昼は NEC の社員で、はい、武蔵小杉のオフィスで働いてまして、うん、今フラット、
大丈夫なんですか仕事。あ、
まあ、大丈夫です。
サバってまーす。
これ聞いてる人いますよきっと。大丈夫です。
いや、社員にも伝えてきたので、はい、今日レイナさんと園部さん出るよって言ってきたので聞いてる人はいると思います。
はい、はい、で長谷川さん、はい、この曲を作られたということなんですが、はい、少し概要を教えていただけたら。
は
い、
もともとその、うん、自分は作曲を趣味にしてまして、はい、そのスキルを使って、はい、音楽の街川崎で何かやれないかと、うん、そうするとなんか NEC の仕事にもつなげられそうだなと予感がしてまして、はい、それを川崎市さんに、はい、プレゼンに行ったんですね、うん、何かできませんかと、うん、じゃあ川崎市としてはこれからパラムーブメントっていうのをしていくから、うんうんうん、そこで何かやってくださいというふうに、うん、イベントにいろいろお声をかけていただいて、うんうん、パラアートというイベントで、うん、2017年の8年か、うん、3月17日に、このお二人と会って、うん、はい、いや実は曲を作りたいですって言ったら、はい、いや実はうちもオリジナル曲を作りたいんですということで、うまく
意気投合してしまったわけですね。ご縁があって、はい、なんですね。ありがとうございます。
おもてなしのためには、うん、海外のためのおもてなしのためにはやっぱ和曲、和風な曲がいいと言われたので、うん、はい、そんな曲を作ってくれと言われて3ヶ月ぐらいかけて、はい、なんとかインスパイアを仕上げました。
はい、ありがとうございます。またこの後は今後いろんなところでこの曲聴けますかね。
はい。
はい。聴く機会があると思います。
レッドロケッツの試合でもまた踊りたいと思ってますので、はい、よろしくお願いします。
突然マイクを向けたにもかかわらずここまで話してください。
突然入れていただいてありがとうございます。
長谷川さんでした。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。さあ、NEC レッドロケッツのね、選手の、さき選手もちょっと忙しくてね、このスタジオから、お帰りになってしまいましたが、この後どんどん行きましょう。あらとか言っちゃった。はい、この後はですね、武蔵小杉周辺の情報ですね。さあ、先ほど冒頭でもお伝えしました、7月19日20日明日明後日小杉コアパークにて東急東横線の目黒線、武蔵小杉駅南口広場ですね、こちらで18時から20時30分が、盆踊りの時間。その前にステージがありまして、ステージは、16時からですね16時からステージがございます。さあ、19日のステージなんですが、物克美さん、沖縄県出身のロックでポップなシンガーソングライター、そして、モナさん、ピアノの弾き語りですね、そして下沼部青年部の、太鼓キッズの皆さんがステージを踏んでくれます。そして20日の土曜日なんですが、こちらのステージは大友優さん、浅草在住のハスキーボイス江戸っ子シンガーソングライターということですね。そしてバンド A プラスの皆さん、ヘレメティ&ラハウというね、タヒチアンダンスなんかも見れます。さあ、この、小杉盆踊り大会なんですが、2丁目町内会と3丁目町会それぞれ盆踊り大会があったそうなんですが、高齢化によってスタッフ不足、また再開発によってね、場所がなくなってしまったなどなどなど、様々な理由で中止を余儀なくされていたんですけれど、なんと5年前に NPO 法人エリアマネージ、武蔵小杉駅周辺エリアマネージメントの皆さん、そして町会の皆さん、商店街の皆さんがタッグを組んで復活ということで、子どもたちにね、ふるさとをというねコンセプトでこの盆踊りまたまた復活しております。さあ、司会なんですが、私 DJ 恵子がさせていただきます。そしてもちろんね、ステージばかりではございません、焼きそば、タンドリーチキン、焼き鳥、タピオカ、ごま団子、ピザーラさんのピザなんていうのもねありまして、そして、盆踊りは炭鉱節、東京音頭、ドラえもん音頭、川崎踊り、ビューティフルサンデーの5曲を2回ずつ、20日の日は、さらにさらに加わって、なんと川崎市が協力を、東京オリンピックパラリンピック来年ですね、そこに川崎市が協力、先ほど長谷川さんもお伝えしていただきましたパラムーブメントですかね、はい、そちらからなんとイギリスチームのキャンプ地ともなるこの川崎市いろんな協力をしております。なんと盆踊りも作ってしまいました。はい、川パラ音頭、 のお披露目が20日にあります。古江さんのおーすごいということで、ね、初めて聞いたよという感じですね。
踊れる、
はい、踊れる、素晴らしい、そのです。はい、よろしくお願いします。なので、20日の日特に期待して皆さん遊びに来ていただけたらと思います。小杉盆踊り大会2019 7月の19日20日、16時からパフォーマンス、そして18時からが盆踊りとなっております。20時半まで、金曜日土曜日両日とも20時半まで楽しんでいただけます。小杉コアパークにて開催です。よろしくお願いいたします。以上、武蔵小杉周辺の情報でした。時刻は14時25分早いなに参りまして、さあ次のコーナー、ゲストさんにもクイズに参加していただくコーナーです。毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答のコーナー。そして本日お答えいただくのは、はい、こちらダンスラボラトリーよりレイナさんにお答えいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、そして古江さんには問題出していただきます、
はい、よろしくお願いします、
は
い、します。
それでは準備はよろしいでしょうか。早速いきましょう。ラジオを聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の竜田美里香です。電話でお金、ATM、キャッシュカード、暗証番号と言われたら、それは詐欺。
さあ、古江さん早速です。問題お願いします。
はい、それでは問題いきます。
はい。
はい。
現在、夏の期間、警察官の制服は青色の制服を着ていますが、交番のおまわりさんは長袖、半袖選んで着ることができる。丸か×か。
へぇー。難しいですよね、これ。どっちだろう、レイナさん。
半袖長袖自由に着て、丸か×かですよ。仕事をしているかどうかですね。
さあ、お願いします。
丸。
丸?いい?
はい。
はい。あれ?ちょっと待って。丸?ちょっと待って。丸?ちょっと待って。いきます。丸で。あら、ちょっと待って。
丸。
ごめんなさい。はい、正解です。
はい、正解です。では、古江さん、お願いします。
はい。式典等ですね、制服が決められて指示がされた場合は、その限りではないんですが、普段はその仕事に合った制服ということで、おのおの決めてですね、長袖、半袖、また腕まくりを規定の回数でまくるなど、決まって、自分たちの仕事がしやすいように着ることが可能です。これですね、夏の制服だけが半袖があって、他愛服冬服とかあるんですけど、それに関しては長袖のままで上着を着る着ないなどになってくるんですね。またこういう交番のおまわりさんのへーっていうところが分かるのが、今回の来週から始まる、なんと夏休み中原区子ども交番スタンプラリーが始まります。
イエーイ。ゲストさん何でもイエーイって言ってればいいと思ってるのか分かんないんですけど、よろしくお願いします。
ありがたいですね、はい、期間がですね、はい、7月の22日月曜日からちょうど夏休みが入った時期ですね。ここから8月の18日日曜日までを行いたいと思います。ちょうど去年始めて今年で2回目になるんですけど、各交番、中原区の交番13箇所あるんですよ。この交番と警察署と消防署と今回は区役所、今年は消防と区役所も参加していただいて、全部で16箇所、
16箇所、そんなにあるんですね。
そうなんです。中原警察署にはですね、2個スタンプがあるので、
はい、
全部で17個のスタンプを、押すことが可能です。
はい、
まあ、全部押すのは大変なんですけど、はい、今回のこの企画のですね、一番の趣旨は、まず対象小学校の低学年の方でも、回れるようにというふうに、近くの自分の近くの交番を知ってもらいたい、あと通ってる学校のそばの交番、それともう一つプラスワンで警察署とか消防署とか何か困った時に駆け込める場所、頼りになる場所、災害の時また遊んでて怖い人ね、に会っちゃった時とか、そういう時に頼れる場所というのを楽しみながら、 参加してもらって、うんうんうんうん、でそれが勉強になってまた夏休みの自由研究などで使ってもらえたら素敵なんじゃないかなという企画です。
警察の方々いろいろ考えてらっしゃいますね。
そうですね、どうしてもこの時期学校がやってないので、うん、子どもたちの見守る目が少ないんですね。
なるほど。
そこでこのようなイベントをすることによって、はい、公共交通機関だったり、はい、行政だったり、はい、また一般のね、保護者の方だったりが、あ、このスタンプラリーを持って歩いてるんだ、どこの交番行くのって声かけてもらったりとか、声かけるきっかけにも使ってもらえればなと、ね、はい、フローターレさんの協力のもと、煮干しちゃんと局地症と消防署になってるの、ね、これちょっとレアなのでですね、はい、インターネットでも神奈川県警察中原警察署のホームページからも見れますので、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。古江さんありがとうございます。そしてお答えいただきましたレイラさんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。さてお待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして小杉や川崎のこれまでやこれからそして今に迫るゲストトークコーナーです。ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでーす。さあ改めてご紹介いたしましょう。本日の特集小杉盆踊り大会ダンスラボラトリー PV 1000人動画プロジェクト再開発で中断されていた武蔵小杉駅周辺の盆踊りが復活して早5年、タワーマンションエリアのエリアマネジメント周辺の町内会商店街が中心となり小杉コアパークを会場に矢倉を囲んで盆踊りしっかり夏の小杉の風物詩となりました。老若 男女が輪になって踊り集う太鼓の音色と提灯の明かり何より踊りの力楽しさを感じませんか。本日の小杉スイッチオンは2つの踊り特集で7月19日20日先ほどもお伝えしました開催の小杉盆踊り大会2019とダンスラボラトリー PV 1000人動画プロジェクトのご紹介をさせていただきます。障害があってもなくてもみんなダンスで楽しもうダンスラボラトリーから代表の園部由美さん同じくダンスの講師レイナさんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
先ほどからもたくさんたくさん盛り上げていただいてありがとうございますさあ早速なんですがリスナーの皆さんに自己紹介お願いいたします。
はい、ダンスラボラトリーで代表しております園部と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
で同じくダンスラボラトリー講師をしておりますレイナです。よろしくお願いします。
お願いします。さあ早速どんどんねお伺いしていきたいんですけれど、はい、ダンスラボラトリーっていうのは何なんですか園部さん。
はい、はい、私たちは障害があってもなくても誰でも一緒に踊れるダンス楽しく踊れるダンスということで、はい、うん、高津区を中心にダンスをやっている、はい、ダンスをみんなで踊ってます。最近は世田谷区などでも踊っていて、はい、海外の方だったりとか日本在住の外国人の方も多く参加してくれるようになりました、
はい、お教室なんですか。
教室というよりは、はい、みんなで集まって踊りましょうっていう形です。
そういうのを企画されているってことですか。
そうですね、
はい、なるほど。じゃあ普段はどんな活動をされているんですかね。
はい、はい、川崎では、うん、高津老人福祉地域交流センターというちょっと長いところなんです。
長いところとか長い名前のところですね。
長い名前なんです。
私と一緒ですね。ちょっとつまずいちゃうところあるんですね。
つまずいちゃいました
はい、
はい、そちらの方で、はい、毎週木曜日、うん、ちょうど今日が木曜日なんですけれども、
はいはい、そうですね、
はい、一部は今日来ているレイナが担当しています、
うん、はいはい、
みんなで踊る、うん、年齢層がだいたい一番小さい子で小学校2年生大きい人で45歳、うん、
そうなんですね、はい、あ、皆さんもう年齢関係なく
関係ないです。
あ、
障害の方ばかりではなく、
うん
うん、健常の方もたくさんいます、
は
い、
その結成された経緯っていうのは何なんですか。
はい、娘が障害があるんですけれども、うん、はい、
園部さんの娘さんが、
はい、そうです、はい、で、ダンス部に高校の時にダンス部に入っていて、うん、せっかく踊れるようになったのに、はい、これでダンスやめちゃうのももったいないなっていうのと、うんうん、ダンスを通じていろいろな人とつながれないかなっていうことで、うん、こういったお教室体験になってきました。
なるほど、母の愛ですね。
キャー
いやいや素敵な話をありがとうございます。さあ最近はどんな舞台に立っていました。これレイナさんに伺っちゃおうかな。
はい、いろいろな場所で活動させて発表もさせていただいているんですけれども、はい、今年の2月にですね、先ほどもいらっしゃいました NEC レッドロケッツさんのホームゲーム、とどろきアリーナのハーフタイムショーでもパフォーマンスをさせていただきました。
それは何人ぐらいで？
30人とか、で、ハーフタイムショーだけではなくて、はいはい、マスコットキャラクターのルナちゃんたちにもコラボしていただいて、ダンスに参加していただきました。
へー、楽しそう。え、今後もそういうことあるんですか？そのハーフタイムでレイナさん見れちゃうみたいな。
あります。
もちろんです。
あります。もちろん。長谷川さんまで加わってきていただいてありがとうございます。
常に営業してます。
お願いします。
レイナさんね、黒い帽子、キャップ帽かぶって、こう、金の髪ヘア、ヘアカラーしてた。髪ヘア。素敵な、すごい美人な感じなんですけれど。はい。レイナさんが、先生やってらっしゃるじゃないですか、講師でね、はい、でお子さんたちにすごい人気なんですって。それでレイナさんがお休みになっちゃうと、もう子供たち外して倒れちゃうって。
そうです、がっくりと膝を折ります
がっくりと。そこまでね、先生、はい、好かれてます、ありがとうございます。さあ、1000人で踊って動画を撮るということなんですが、これはどういうことですか、レイナさん。
はい、今年から、企画をしているダンスラボラトリーでの一大プロジェクトでして、はいはい、ダンスラボラトリーのプロモーションビデオのために、1000人、ダンスラボラトリーメンバーではない方も、たくさん参加していただいて、プロモーションビデオを撮影したいなというプロジェクトでして、はいはい、その中にですね、ドローンでの撮影という、
すごい
メインイベントが、はい、実は今週の7月20日土曜日、はいはい、に、
ですね、どちらで、
はい、川崎の入江崎水処理センターの屋上で、
屋上、
はい、撮らせていただけることになりました。
素晴らしい、はい、告知までできてしまって素晴らしいいやいやいやいや、それって参加したい人は、はい、どうしたらいいんですか？
ですね、こちらは、うん、ダンスラボラトリーの Facebook ページに細かい詳細がたくさん載っているので、うんうん、そちらのイベントページをチェックしていただくか、うん、もしくはダンスラボラトリーのホームページ、うん、あとは Instagram、Twitter にも、ダンスラボのページがありますので、うん、そちらからもチェックしていただいたり、メッセージなどいただければ、うん、こちらから詳細もお送りしますので、は
い
は
い、
ぜひぜひ。
そちらからですね、はい。はい、ありがとうございます。さあ、8月にも大きな舞台を控えているとか伺ってますが、
はい、はい、そうなんです、はい、川崎市さんのオリンピック、うん、パラリンピック1年前イベントに、はい、出演させていただけることが決まりまして、うんうん、はい、8月25日、はい、ラゾーナ川崎の、はい、パラ夏祭りというイベントに、
ほ、
はい、17時からダンスラボラトリーは出演をします。
はい、ラゾーナの何広場でしたっけ、忘れちゃった。
真ん中の。
そうそうそう。ここに私、あるんですよ。
広いところ。
あれですよ、あれ。ルーファー広場。
あ、ありがとうございます。
ルーファー広場で、ここに私持ってますよ。カワパラ2019です。20119ですね、はい。11時から18時までやっているイベントで、はい、そして、ダンスラボラトリーさんはこちら17時からですね、ステージ踏んでいただいてますが、私実は、MC オンとこちらの司会をさせていただきます。よろしくお願いします。もうね、プロデューサーのシチューさんが頑張ってくれてますよ。もう私たちを司会させてくれてっていうところでね、シチューさん聞いてますか？ありがとうございます。ということでね、私の話はどうでもいいんですけれど、どんどん質問しちゃいましょう。さあ、踊りの面白さって何ですか、レイナさん、講師として。
はい。はい、ですね、もちろん運動だったり体力をつけるとか、筋力をつけるとか、ストレス発散とか、ダイエット大事ですよね、みたいな。もちろんなんですけれども、うん、私は2つあるなというふうに考えていて、はい、まずは普段こう、自分の表現をする場っていうのはなかなか少なかったりすると思うんですけど、はい、それを自由にもう自分を表現できる自己表現の、ツールだなっていうことと、あとはダンスっていうのは言葉がいらない、うん、ダンスを通していろんな人とつながれるっていうのがすごく大きな魅力だと思っているので、それを ダンスラボラトリーのメンバーにももちろん伝えたいですし、うん、ダンスラボラトリーのメンバーが踊っているダンスを見た方にも、それを感じていただいて、うん、ぜひ一緒に参加していただけたらなと思ってます、
うん、はい、ありがとうございます。この後もね、夢野望なんかも聞きたいんですが、一応武蔵小杉から発信する番組ですので、武蔵小杉のお気に入りの場所ありますかというのもちょっと聞いて、これざっくりと別に言わなくても大丈夫なんですが、一応言っていただいて
聞いてください
、園部さんお願いします。
はい、私が大好きなのは、小杉の大学です。
はい、今あ、そうだ、はい、小杉の大学、
私休校してるんですけれども、もうじき復興しましたのでよろしくお願いします。
小杉の大学の皆さん聞いてましたか？今度学びに行くそうです。顔出さなかったらちゃんと連絡してあげてください。よろしくお願いします。あ、小杉の大学に、はい、はい、学びにいらっしゃってるんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。さあ、ね、武蔵小杉川崎の印象もちょっと園部さんに伺いたいなというところなんですが、
はい、はい、武蔵小杉も川崎も今すごく急激に変わってきてると思います、はい、で、住んでる人もだんだん変わってきているんですけれども、はい、すごくおしゃれな人たちだったりとか、うん、若い人たちだったりの意識が高くなってきているっていうところが私はすごい魅力だと思います、
うん、はい、ありがとうございます。ここまではパッパッパッとご質問させていただいたんですが、はい、この後ちょっとじっくり聞かせてください、はい、ご自身の活動を通じて何を伝えていきたいですか、園部さん。
はい、今やっているダンスラボラトリーの活動を通じて、はい、皆さんに伝えていきたいっていうのは、はい、いろいろな人がいて、うん、いろいろな形で表現をしていくんだけれども、はい、それは決して間違ってないし、うん、正解でもないかもしれないですけれども、うん、はい、誰でも認め合える、うん、っていうようなことを伝えていきたいです、
はい、うん、レイラさん。
はい、私はダンスラボラトリーの講師になるまでは、はい、実は障害のある方と関わったこと、身の回りに、いらっしゃることがなくてですね、はい、最初お話をいただいた時はちょっといろいろ身構えてしまったところも正直あったんですね、うん、はい、なんですけども、こうレッスンをするようになって毎週毎日会っていくうちに、なんて言うんですかね、何も変わらない、こう障害があるからといって特別何かを、もちろんサポートが必要な場面もあると思うんですけれども、助けてもらうことばっかりではなくて自分でできることもたくさんあるし、もっと前に出ていけるというか、力もたくさん、魅力もたくさんあると思うんですね。なのでそれをどんどん知って、お互いが知っていくことがすごく大事だなというふうに感じたので、それを広めていけたらなと思っております。
はい、障害があるとかないとか、それはあくまでも個性かもしれなくて、障害という文字で表さなくても、やっぱり普通の健常者でもね、できないこととかできることってあるじゃないですか。私も本当にそう思うんですけれど、なので垣根を作ってこうね、壁を作ってしまうんじゃなくって、寄り添っていろいろ語り合うっていうのも、こうお互いを分かることですよね。先ほど園部さん、娘さんの話してくださいました。私も実は父親が視覚障害者なんですね。0.1 ないんですよ、うん、視力が、はい、なんですが、私の娘が高校生の時にダンス部入っておりまして、でそのステージを見に行きたい、発表の場を見に行きたいって言うんで、いや父親目すごい、全然見え、テレビももう間近じゃないと見えないぐらいで、うん、新聞も虫眼鏡どころかすごい大きくなる、
はい、
はいはい、あれで読むぐらいなんですね。なんだけれど、まあ、連れて行きました。そしたら父親が言った言葉が、やっぱりダンスってこうその場の雰囲気、目で見なくても耳で感じるもの、体で感じるもの、すごく楽しかったみたいなんですね、うん、で私もその父親のお友達たちがうちに遊びに来てくださってた時期があったんですが、皆さん、全く目が見えない方、障害を持ってらっしゃる方たちがいらっしゃるんですけど、びっくりしたのが耳がすごいんですよね。
うーん、
ちょっとの歩く音で誰ってわかるんですよね。
素晴らしい。
そうなので、園部さんももしかしたらこういろんなことをね、やはり感じられてると思うんですが、いかがですか、その障害を持ってる方とそうじゃない方とか、そんなの関係ないですよね。
あまりそこら辺は考えたことないです。
うん、はい、だからこそのこの経緯を先ほど話していただいて、でこれを始めるきっかけになったっていうところですよね。
はい、
はい、お仲間たちどうですか、今こういう活動をされていて、何か嬉しい声とか聞きますか。
たく
さん聞きます。
例えばどんなことを皆さん言ってくださってます？
例えばなんですけども、あの障害があったりとかすると、学校卒業すると体育の授業がなくなると太っちゃうんです。
はいはいはい、
さっきちょっとダイエットって言ったんですけど、
なるほど、それでダイエット。
そうなんです、そうなんです。うちに来て、5キロ痩せた男子がいます。
レイナさんの振り付けによって、
はい、すごい厳しい振り付けだったんです。
そんなに厳しいんですか？
先には
7月6日の毎日新聞にもレイナさんが紹介されたと、
はい、はい、ご紹介いただきました、
はい、すごいですね。いろんなところで活動されていて、園部さんから見てレイナさんどうですか？
頼もしいです。うちはあのレイナの他にもあと3人講師がいるんですけれども、はい、うん、それぞれみんな特徴があって、はい、それぞれがみんないい持ち味を出して、うん、あのみんなで協力しなきゃいけないところは、はいはい、がっつり4人で協力してっていうような形で、うんうんうん、とっても頼もしいメンバーです、は
い、ありがとうございます。レイナさんから見て代表の園部さんどんな風に映ってます？あ、ちょっと隣で涙な、あんまレイナこと言わないでみたいな顔されてますけど。
いいこと言うよね。
怖い怖い怖い怖い。
いや優しくて綺麗でみたいな。もちろん本当に優しい方だなっていうのは本当にでも本当に本当に本当に本当に感じます。
何回も何回も言っちゃってる。
もう絶対嘘ですね。
いやいや本当ありがとうございます、ね、あの仲良く皆さんでそういう活動されてるんだなって本当に今感じました。ありがとうございます。さあ来年、先ほどからも出ていますが2020年、いよいよ東京オリンピックパラリンピックイヤーです。2020年に叶えたいこと、やってみたいことを、じゃあレイナさん。
はい、ダンスラボラトリーでは、来年の2020年東京オリンピックパラリンピックのエキシビジョンに出ることを目標に活動をしております。
それは言っちゃった、見たい、言っちゃった、見たい、見たい、言っちゃったって。ちょっと園部さんも一言なんかありません？
もちろん、もちろん来年そのエキシビジョンに出たいです。
素晴らしい。
そのために、なんと今日特別ゲストの、はい、長谷川さんが新しい曲をどんどん作ってくれてます。
素晴らしい。ゲストが2人から3人になっちゃった。園部さん。長谷川さん、せっかくなので何か一言どうですか？あの夢野望かなんか。
そうですね、自分の曲を通していろんな表現ができたら嬉しいですし、うん、はい、私も家族が外国人なので。
そうなんですね、
はい、私もやっぱダイバーシティ、家庭内ダイバーシティなんです、ね、でそれをどんどん広げていきたいという気持ちがあるので、うん、それを一緒にダンスラボラトリーさんと、うん、まあ、うまく NEC も巻き込んで、うん、川崎も盛り上げていきたいし、はい、パラも盛り上げていきたいと思ってます。
はい、ライフスタイルの違う人たちもいれば、文化の違う人たちもいて、そんなみんながそうやってね、動画の中で歌って踊って、歌わないか、踊るだけか、踊れたら楽しいでしょうね。はい、それはエキシビジョン楽しみにしています。
はい、
はい、ぜひ実現させていただけたらと思います。さあ最後になりました、告知をお願いします。
はい、先ほどもご紹介させていただいたんですが、今週7月20日土曜日、川崎市の、入江崎水処理場センターのビルの屋上で、千人動画プロジェクトのドローン撮影を、させていただきます。ちょっとお時間が朝8時から受付をスタートして、撮影が9時からスタートになっておりますので、はい、ぜひですね、たくさんの方に参加をしていただきます、していただきたいんですが、はい、もしも、雨予報が出てしまった場合は、前日までに、こちらから、参加の表明いただいた方にはご連絡をしますので、はい、もし20日がどうしても雨で雨天になってしまった場合は中止に、延期になって、
はいはいはい、でもちゃんと連絡いきますよということですね。
はい、そうです、
はい、はい、ありがとうございます。さあ本日のゲストさん、障害があってもなくても、またね、文化が違ってもみんなでダンスしたら楽しいじゃないということで、ダンスラボラトリーから、代表の園部由美さん、そして同じくダンスラボラトリーダンス講師のレイナさんにお越しいただきました。ありがとうございました。一緒に話に入っていただきました長谷川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
まだ少しいていただいて、最後に夢野望、長谷川さんも加わっていただいて大丈夫ですよ。ちょっと考えておいてくださいね。はい、では2曲目いきましょうか。曲紹介はレイナさんです。
はい、2曲目も DJ ウォッカさんに作曲していただきました、ジェネレーションオブラブです。
健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も。外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
さあ、先ほどね、ゲストさんの方、ゲストさんの方々じゃないや、ゲストの方に、お知らせいただいたんですが、レイナさん、時間内に連絡が来ない場合もあるから、ちょっとね、忙しくなっちゃって。はい、だから、参加表明いただいた方、ホームページとかフェイスブックを確認してくださいっていうところですかね。
はい。はい、天気の、天候の情報などは、前日の19日、はい、19日、金曜日の18時以降の、はい、フェイスブックホームページをチェックしていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。そしてレイナさん、この曲はなんで選んだんですか？
そうなんです、この曲は、うん、ダンスラボラトリーにとっても特別な曲なんですが、はい、4月から実はレイベルという新しいチームがスタートしまして、うん、はい、そのチームの、もちろん振り付けは私がしているんですが、うん、曲、ダンス曲としてもこのジェネレーションオブラブを使わせていただいていて、はい、今後7月27日にも世田谷のオリンピック・パラリンピック1年前イベントにも出演するんですが、はい、そこをデビュー戦にして、はい、もちろん8月25日の、パラ夏祭りイベントにもレイベルも出演させていただきますので、
はい、
ぜひ合わせてチェックしていただければと思います。
ありがとうございます。世田谷区でもご活躍のね、皆さんです。ありがとうございます。さあ、ここからは、いつものコーナーですね。今日の1分防災に移ります。防災のことを考えていただき、災害時に起きるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうという、そんなね、思いで発信しております。それでは行きましょう。今日の1分防災にスイッチオン。
今日の1分防災。
火事を見つけたらどうしたらいいの？
消火器は一度使っておいた方がいいです。防災ワーキンググループの亀井です。地震だけでなく火事も非常に危険な災害の一つです。本当にない方が良いのですが、火事を最初に発見することも今後あるかもしれません。火事を見つけたらまず自分で消そうとはしないこと、必ず近くにいる大人を呼んでください。大人が消す場合も火がまだ小さい時だけに限った方が良いです。目安はお部屋の中なら天井に火が届いているかどうかです。天井に火が届いていれば、大人でも消すことはとても難しくなるだけでなく、火が広がって逃げられなくなる恐れがありますので、消すのは諦めて逃げてください。
わかった。
火事を見つけたらどうしたらいいのというのをね、繰り返し繰り返し皆様にお送りしております。皆さんね、なるべくこうね、頭に入れといていただけたらと思います。少しでも皆様のお役に立てれば、今日の1分防災のコーナーでした。さあ、あと残りちょっとなっちゃった。お便りをご紹介いたします。私これね、いただいたの、ラジオネームコネクトシン ×4 さん。さき先週がいる時に、ご紹介すればよかった、ごめんなさいね。読ませていただきます。さきさん、こんにちは。サマーリーグでは大活躍でしたね。お疲れ様でした。はい、サマーね。さきさんは昨シーズン、東レから移籍されて来られましたが、チームによっていろいろなカラーがあると思います。レトロケツに来られてほぼ1年経ちましたが、一番これまでと違うなと感じたところはどういうことでしょうか。差し支えなければ、教えてください。ごめんなさいね、コネクトシン ×4 さん、聞けばよかった。そしてリーグに向けて、ハンバーグいっぱい食べて、長風呂とストレッチして元気つけてください。若い選手を引っ張り上げて、チームで日本一を、日本一を、これなんて読むの、日本一を
取る
失礼いたしました。はい、ご期待しました。ありがとうございます。そして田町さん、今日も恵子さん一人ですか、頑張ってください。ありがとうございます。以前ウォンちゃんが川崎市営バスで、お客様は、お立ちのお客様、釣り革や握り棒にお捕まりくださいってアナウンスがあったと言ってましたよね。先日乗った小田急バスでも握り棒にお捕まりくださいって言ってました。だってね、はい、ありがとうございます。そしてマミータさん、ありがとうございます。なんと恵子さん今日完全に一人、ケンちゃんもいないの？でも恵子さんなら大丈夫。今日はダンス特集なんですね。リアルタイムで聞けないので後ほど楽しませていただきます。玉泉祭り2019もよろしくということで、ね、玉泉祭りは8月の1日の15時45分からです。よろしくお願いします。さあ、最後になってしまいましたが、 ゲストのお二人、そして長谷川さん3人含めて、本日のじゃないや、夢野望を一言ずつお願いします。あ、黙っちゃった。
それでは私から、
はい、お願いします。
私の夢、うん、今週の土曜日晴れろ
お、素晴らしい、ありがとうございます。そしてレイナさん。
はい、私の野望はダンスラボラトリーレーベルで日本全国世界進出するぞ。
イエーイ。長谷川さん。
私は仕事でもエリア開発をやってまして、はい、小杉を音楽とダンスにあふれる街にしていきます。
イエーイ、ありがとうございました。さあ、ゲストの皆様、障害があってもなくてもみんなでダンス、ダンスラボラトリーから代表の園部さん、そして、講師のレイナさん、そして長谷川さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、フロンターレ情報ですね。こちら玉地さんからいただいております。今週はリーグ戦はないのですが、明日19日はワールドチャレンジで、あのベッカムも所属していたイングランドのチェルシーと対戦します。試合会場は新横浜の日産スタジアムで、19時キックオフです。テレビ放送もあるので、スタジアムに行けない方はテレビで応援よろしくお願いします。そして今週末は2019川崎フロンターレファン感謝デーが開催されます。トドロキ、陸上競技場で12時会場です。講演会会員向けのイベントですが、当日の入会もできますので、ぜひトドロキ競技場に遊びに来てください。ではまた来週ということですね。玉地さん、いつも本当にありがとうございました。あっという間の58分の川崎ショータイム小杉スイッチオンでございました。いかがだったでしょうか。最後までね、お付き合いいただきましてありがとうございます。そして皆様、本日のゲストの皆様、今日は盛り上げていただきまして本当にありがとうございました。来週はおんちゃんとシチューさん来てくれるかなっていうところなんですが、はい、一人は寂しいな。ケンちゃんも来てくださいね。毎週木曜日2時からの川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は DJ ケイコでした。川崎ショータイム小杉スイッチオン、この番組は各社の提供でお送りいたしました。それではみんなでさよなら言いましょうか、
はい、
せーの、さようなら。